自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は DIY をしたお話ですね。
はい。はい、DIY。ね、めっちゃ久しぶりにやったんですここまで本格的なものは。
ああ。
そう、2025年の9月にやった話なんですけど。
はい。
何やったかっていうと、玄関前の床板の張り替えをやりました。
うん、うん、うん。はい、
だけど、本当久しぶりっていう話は、2018年の8月に、この山暮らし始めて、最初こう、そこに住むためにいろんな DIY をやってたんですけど、
はい。
作り終わると、そんなにもうやることってなくなって、
うんうん。
うん。なんか僕が DIY をするっていうことが、ほとんどなくなったんですよね。
はい、はい。
だから、こんなに本格的に、やったのはすごい久しぶりで、
うんうんうん、
なんか、まあ、やっぱやると楽しいですね。やってる時が楽しくて。で、僕、なんか DIY なんかめんどくさいなって思うんですよ。
いや、まあそうですよね。
またどこが自給自足の専門家だって自分で突っ込むんですけど。で、何がめんどくさいかというと、やっぱりね、この取り掛かるまでが、道具を準備しなきゃいけなくて、
うんうん、
で、しばらくやってるとこう、僕の道具っていうか、家族もなんかいろんなところでいろんな時に使うから、あれどこ行ったっけっていうのが、もう僕ほんと探すの苦手で、嫌いで、
はい、
だからもうそれでもうね、なんかやろうとすると何かを探さなきゃいけないっていうのが、もうストレスがすごすぎて、
うんうん、
それもあってね、もう DIY は相当、いや、めんどくさいものになって、遠ざかってたんですけど、まあ、いざやってみると、まあ、そこをやるしかなかったんで、やってみると、まあ、やってる間はやっぱ楽しいですね。
そうですね。取り掛かるまでが。
ね。うん。ということで、いきなりそんな気持ちの話をしてしまったんですけど、何をやったかっていう、ことですけど、まあ、玄関前の床板張り替えなんですけど、すごい状況説明が難しいんですけど、
はい、
まずプレハブにうちは住んでるんですよね、
うんうんうん、
でプレハブに住み始めたのが、まあ、2018年なんですけど、その年の12月に大雪が、まあ大雪ってまあ普通の雪なんですけど雪が降って、ある日外に出ようと思ったらその雪がプレハブの出入り口を塞いで家から出られなくなるという、ね、事態が、
はい、
発生し、
ちょっと焦りますよね。
焦りますね。まあ、なんとかして出るんですけど、普通はね、その玄関フードっていうものがあって、
うん、
玄関に出るための、玄関前の雪が積もらないようにするための玄関フードって言って、もう一つなんか屋根みたいのがあるみたいな空間があるのが普通なんですよね。
うんうんうん、
それがなかったから、もうダイレクトに、こうなんか、雪が積もっちゃって、ドアが開かないみたい。
それは、雪国では、普通にあるもの、
うん、そうですね。雪国では一般的にあるものですね。玄関フードって言いますね。
うん、うん、うん。
はい。この玄関フードは、なんか、引き戸なんですよ。引き戸。
はい、はい。
引き戸。左右にずらすドア。
はい。
うん。で、うちのプレハブのドアは、押すタイプのドア。
ああ。
で、押して出ようと思ったら雪が塞いでる。
うんうんうん、
だから、左右にずらす引き戸のドアの玄関フードを作ると大丈夫になる。
うん、うん、
はい。はい。頑張って説明するとそんな感じなんですけど。
じゃあ、2018年に雪が降った時には、はいはい、 その対策として、はい、その後に玄関フードを作ったんですか？
そうそうそう。雪がある中というか、雪が、ちょっとだけ溶けて、2日間だけ晴れの日があったんで、もう急いで作った。その時に、床板と玄関フードを作ったんですよね。
うんうんうん。
で、はい、そこから6年経って、その時作った木製の、まあ木で作ったんですよね、全部ね。
はい。
床も木で作ったんですけど、まあ木だからね、さすがに6年も経過すると腐ってくるんですよね。で、このままだとね、配達に来てくれた郵便屋さんが、その腐った床板を踏み外して、そのまま下に落ちて怪我をする。
キャ
ッ！手が。あるので。
大変。
ね。だから、床板を DIY するっていう。うん。で、なんで落ちるんだって気がすると思うんですけど、プレハブは、大家さんが作ってくれた鉄骨で作った基礎の上に乗ってるんですよね。
うん、うん、はい。
で、鉄骨で作った基礎だから、全面鉄骨じゃないんですよ。
うん。
一部鉄骨で、鉄骨が、数本並んでて、で、その間に、一部丸太もあるんですけど、うん、鉄骨と丸太で作った基礎だから、大部分は穴が開いてるっていうか、だから鉄骨の上をそろそろとこう、なんか、平均台渡るみたいに移動することはできるんですけど、
うんうんうん、
それだと全然、なんか、不便すぎるので、
はい、
そこの、丸太とか鉄骨の上に、床板を並べることによって、まあ、その子を自由に、便利に歩くことができる。それのための床板を作るっていう感じです。
床板を作る。ちなみに、
はいはい、
玄関フードをまだ作ってない状態の時は、
はいはい、
床板もないわけですよね。
あ、床板はね、すんごい薄っぺらい板をただ置いておいたんですよね。
ああ。
昔の家で。うん。で、すんごいペラペラの、なんとか歩けるぐらいの板ではあったんですけど、これだったら絶対に、すぐ腐るし、
うん、
その上に玄関フード置いたら、玄関フードの上に積もった雪の重みで、絶対あっという間にその床は落下するなって思ったんですよ。
うん。うん。う
ん、だから、6年前には、まず床板から作ったんですよね。
はい、はい、はい。
床板、厚みのある、20ミリの厚みのある床板を、6年前に作りました。
ああ。だから、お家に入る前のところは、ちょっと段差があるってことですね。
うんうん、あ、そうそうそうそう。そうなんです、そうなんです。
はいはい、
段差があって、うん。
その基礎がある分。
そうそうそうそう。だから、その高さはね、だいたい、80センチぐらいなんじゃないかなと思いますね。
うんうんうんうん、
だから地面から80センチぐらい浮いたところにプレハブがあるみたいな。
はいはい。
うんうんうん、はい、
きっとイメージできていると思います。
難しいですよ。はい。ということで、まあその床板がだんだん腐ってきて、はい。たので、もう床板全部張り替えないとダメだねっていうことで、
うんうん、
床板張り替えたいんですけど、床板の上には玄関フードが乗っかってるので、まずその玄関フードを移動させなきゃいけないんですけど、
あ、移動できるんですね。
玄関フードは、ね、床板にほぼ乗っかってるだけなんですよね。
ああ。
まあちょっとだけビスで固定してるぐらいで。
はいはい。
だから、そう。玄関フードは、多少解体して、
うんうん、
骨組みだけの軽い状態にして、それを下に下ろすところから始めましたね。
うん、はいはい。ちなみに玄関フードは大丈夫そうなんですか？はい、その同じぐらいの時期に作られたんですよね。
で、腐ってました。
あう。
あ、一部ね。はい。
一部。
下というか、濡れた部分とか湿気のある部分から腐っていくんですよね。
ああ、そうですよね。
だから、まあ、基本的には下の部分が腐っていく。
うん。
だから、特に下の部分を、ビスで止めてある部分が、腐ってて、ビスが効かなくなってる部分とかはありました。
わあ。
はい。なので、まあ、その部分はちょっと一部直す感じでしたね。
ああ、はい、はい。
うん。 でもだからね、なんか、そういう一部壊れてるとかすごい大変なんですよね、直すのが地味にね。
そうですよね。
一から新しく作るのって、まあ簡単じゃないけど、うん。直すよりは一から作る方が簡単だったりするので。
まあそんなちょっと一部直しながら、
はいはい。
玄関不動移動させて、
はいはい。
はい、
で、あの、腐った床板を全部、剥がして。
はい。
うん。それもだいぶ腐ってるんですよね。一部ね、やっぱ土になるんですよね。
ああ、そっか。
で、土になるんですよ、最後。
はい、はい。
最後から。うん。水分があって、その水分のところに、まあ多分、虫とかが来るんですかね。
うん。
食べるんですかね。で、糞をすることによって土になるのかな。
あ、
うん、だから、それが、こう、長い年月積み重なって。なりますね。でね、それを防止するにはペンキを塗ればいいんですけど、
うん、
ペンキを塗れば多少腐食のスピードは抑えられるんですけど、なんかその時は余裕なくてペンキ塗らずにやったので、
うんうん
うん、っていうのもあって、はい。
いや、でももう変えちゃった方が良かったですよね、
うん、
きっとね、
うん。そうです、そうです。うん、で、で、床板を剥がし、
はい、
そして、そう、その時はね、その、ある板を使ったんですよね。その時、そこにあった板を使って、その厚みが20ミリだったんですけど、
はい、
20ミリだと、まあ、こんな6年でボロボロになって使えなくなるんだなということが分かったので、もうちょっといい、いいというか、厚み、38ミリかな。38、9ミリの、あの、通媒材って聞いたことありますかね。
あ、なんとなく。
あの、まあ、そういう規格の、木材があるんですけど、通媒材っていうやつは厚みが38、9ミリあるので、まあ、約倍なので、
うんうん、
うまくいけばそんな倍の12年は持つかもしれないと。
うんうん、
でそれを、計算したら、通媒材12フィート、12フィートっていうのは 3.6 メートルなんですけど、
はい、
やつを、19本買ってきて、
おー、結構、いりますね。
はい、結構、いるんですよね。で、それを、カットも、もう、ホームセンターにお願いしちゃって、
うん、
で、配達も全部してくれて、
はい。
ね、そう、あのね、それ 3.6 メートルの木材だから、車に積めないんですよ、自分の車に。
あ、そうですよね。
長すぎてね。1.8 メートルの木材は、入るんですけども、
うんうんうん、
だからもうホームセンターにもうありがたいことにねたったの550円で配達してくれて、そしてあの315センチにカットしてもらったらちょうどよくなるので、それもカットもお願いして、それもねたったの110円でね、やってもらえて、ホームセンターすげえありがたい。
ありがたいですね。
全部でそれは2万円ほどで資材が手に入り、
はい、
届けてもらって、まあそこからは、まあ床板を乗っけて固定していく。簡単に言うと乗っけて、あの、木材、丸太の上に木材を、その床板、買ってきた床板の通媒材を一本ずつ並べて固定する。
うんうん、
まあ、だけといえばだけですね。はいはい、そこにすごい細かい調整があったりして大変なんですけど。
ああ、そうかそうか、細かい。
ポッドキャストで言うには、もうなんか、まあ、細かい調整があるぐらいの話。
そうですよね。細かい調整って必要ですよね。
うん、あの、ね、ちょっとだけ言うと、その床板は、なんか、ベースになってる丸太があって、その丸太の上に固定するんですけど、
はい、
その丸太自体も結構ぶっといので、そのすぐ腐って落ちるとかはないんですけど、
うん、
そのやっぱり表面の数センチが腐食して、あの、下がっているというか、
うんうんうん、
あの、上の部分は硬くなくてもうブヨブヨでになってて、あの、ビスが効かないような。
お
ー。ビスを打っても空回りしちゃうような、まあ、土状態になってるんですよね。
はいはい。
だから、その数センチのズレが丸太によって、こう、いくつかあるので、なんか、同じ高さに調整するために、あ、これはもうちょっとだけ、この木材で、ちょっとだけ上に上げておいて、平らにするためにとかね、なんか、すんげえめんどくさいですよね。
ああ、本当ですね。
そういうのがすごい大変で、はい。
丸太を削るっていう。うんうん。ことは、うん、まあ、しないですよね。
あ、そうですね。削ると低くなっちゃって、その分かさ増ししなきゃいけないので。
はいはいはい。
うん、削るというよりは、底上げ丸太の上に、ちょっとだけ厚みを増すための板を乗せて、その上にメインの板を、床板を乗せるみたいな。
そういう
微調整がすげえめんどくさいんですよね。
そうか、そういうのありますよね。やっぱり DIY は。そ、ね、
れがね、まあ、ちょっと大変だったんですけど、なんかね、ゆっくり面白さがあって、
はい、
床板って作ると床ができていくんですよね。
あ、そうですよね。
するとね、なんか穴っていうか、地面に立って作業していたのが、だんだんこう床板ができてくることによって、空間ができるというか、
うんうんうん、
このできた床板に道具を置いたり、自分が座ったり、
うん、
っていうのが、こう、床板全部でね、合計18枚乗せたんですけど、
はい、
1枚固定するたびに、どんどんね、こう、喜びが広がるんですよ。床が広がっていく。あ、また1枚床広くなった、みたいなね、
うんうんうんうん。
で、すごいね、嬉しかったのが、娘が、カレー作ってくれたんですよね。なんか。
はい。突然の DIY と違う話。うん、
なんか、まあ、大変そうにやってるからって、僕、さえも手伝ってくれて、
はい、
まあ、僕、さえでメインでやってて、そしたら娘が、なんか、それを見かねたかのがよくわかんないですけど、ご飯作ってあげるって言って、
はい、
カレー作ってくれて、
うん、
で、なんか、まあ、休憩しようかみたいなことになり、その、まあ、18枚乗せる予定の10何枚かできたところで、そこでね、外で、その出来たての床の上でカレーを食べて休憩したっていうのが、なんかね、すごい幸せだったんですよね。
ああ、本当ですか。
って。そんなことがあります。
ああ、いいですね。
でね、まあ、あとは、そのまま18枚やれば終わるので、18枚やり、
はい、
ね、おろしてあった玄関フードをまた元に戻して、
うんうん、
はい。まあ、だいたいそれで出来上がりですかね。
うん、
すごい細かくはいっぱいあるんですけど、
まあ。そうですよね。
はい。
いやー、でも出来上がった後はもう快適ですよね。
ね、腐ってた時は歩くたびに微妙に凹むんですよ。
怖い。
それがなんか、まあ慣れてたんですけど、凹むことに慣れていたんですよ。
はい。
で、新しくなったら凹まないから逆にあれってなって。凹まないので、床がね。で、あ、なんか今までこんなに不快な思いをしてたんだなって思って。目に見えない、もう慣れすぎて気づかなかった不快と不安が全くなくなって、すごい快適に。
いやそうですね。あと見た目もね、うん、やっぱりその新しい木材だから。は
い、全然違います
ね。ねえ、いいですよね。
うん。なんか、そう、それまでは、腐った床板の上に、ちょっと厚めの細かい厚い板を乗っけて、なんかごまかしてたというか、その腐った床板に、片足が乗っちゃうとこう、結構一気にズボってなるから、その腐った床板の上に、厚めの別の小さい床板を置けば、その重みが分散されて、
はい、
腐った床板は抜けないだろうみたいな。そうね、なんか、ちょっとごまかしごまかしやつ。そのストレスがなくなったので。
ああ、
はい。すごい。
いや、その話聞いてると、なんか相当、こう、なんか、アドベンチャーな。 玄関先だったんだなって思います。
うちらはいいんですけどね。やっぱ、郵便屋さん、宅配業者さんに怪我しちゃまずいな、と。
うんうん。
いうのが一番心配だったんですよ。
ああ。
この心配がなくなったのは、すごい良かったです。
本当ですね。
そして、今、冬になり、雪がそれなりに降ってきて、玄関フードも仕事をしているというか、うん、問題なく、玄関フードも動いているので、動いて、壊れずに立ってくれているので、
うん、
なんか、久しぶりに DIY して、うまくいってよかったなって感じですね。
本当ですね。本当にうまくいってよかったですよね。
ああ、本当。そうです。失敗するとめんどくさいですよね。
いや、本当そうですよね。あ、順調順調と思ってたら、あれみたいな。
そうそうそう。そういうのがね、辛いですよね。
うんうんうん。
いや、一箇所だけあれはあったんですけど、床下に潜るために、はい、床下に、配管とかがあるので、はい、それたまに凍結したりするときに、そこ、床下潜っていかなきゃいけない。その穴を作り忘れてたっていう失敗はあったんですけど、それは一瞬で気づいて、床板ちょっとだけずらして、また戻したんで、その失敗はね、別に30分もかからずリカバーできたんで。
あ、よかった。よかったです。いやー、お疲れ様でございました。
いやー。でもね、やってる時は楽しいですね。
そうですね。
全部が道具とか材料が全部揃って、それをやるっていうのだけは楽しいですけどね。
うん、うん、うん。確かに。まあ、必ず下準備は必要ですもんね。
まあでも、やりきったので、これからも、堂々と自給自足の専門家と言い続けようと。
まあ、だけど、ね、自給自足に憧れている方とかもすでにいろいろされている方がお聞きになっていると思うので、
はい、
ね、わかるわかるって思いながら、
ね、思ってくださったんじゃないですか。共感してもらえると嬉しいですね。
ねえ。いや、よかったです。じゃあまた何か DIY した時にはお話しいただけたらと思います。
はい。はい、お願いします。
では、最後にメッセージをご紹介いたします。以前ゲスト出演いただきました。
はい。
マリコさん。マリコフロムニュージーランドさん。はい。からいただきました、はい。ニュージーランドからセミリタラジオを拝聴しています。いつもはガーデニングなどをしながら聞いている機器専門なのですが、田村ユニさんがご出演された回を拝聴し、どうしても一言お伝えしたくなり、初めてメッセージを書かせていただきました。ゆうきさんがよく噛んで食べることと言葉を噛み締めて本を読むことは同じだと感じたというお話に深く共感しました。その言葉を受けてゆにさんが目の前のご飯に集中してしっかり食べることが大事。けれど現代人は忙しくてそれができていないとお話しされていたのがとても印象に残りました。よく噛んで食べると消化に良いとは分かっていてもつい忘れてしまいがちですよね。でも改めて考えると本当に世の中のあらゆることはつながっているのだと感じます。実は同じ日に受けた自然療法の講座でも噛むという行為と体の仕組みについて話題が出てこれは何かのサインかもしれないと思いました。よく噛んでよく読んで体に取り入れる、そして体の隅々まで知も知識も巡らせ良いものは吸収し不要なものは手放す、そんな循環を大切にしたいと思いました。ユニさんのご著書も Kindle で購入しました。本の中で共感した部分はそのまま使ってもいいと書かれていたのが印象的で、これから私のブログでもユニさんの言葉をお借りすることがあるかもしれません。それくらいゼロ円生活の考え方に憧れと尊敬の気持ちを抱いています。私も自分のできる範囲で少しずつゼロ円暮らしに近づけたらと思っています。これからも放送を楽しみにしています。
すごい。
はい。
マリちゃん、ニュージーランドからありがとうございます。
ありがとうございます。
いいメッセージよね。
本当ですね。この噛み締める、噛むっていうところ
を、
う
ん。ね、噛み締めることを、ね、かなり印象に残った。というか、うん、そこを。
ね、そうですね。
でもらったんですね。
うん、うん。
うん、未だにね、僕も、 あの時、ユニさんゲストの時に話してましたけど、やっぱり、すぐね、早食いなので、早食いで、ああって思った時は、ありがとうございます。で、10回噛むことをやってます。
そうですよね。もうついついやっぱりご飯って足合わずに、
うん。
なんか、次のこと考えたりとかしながら、食べたりとか、
うん。特にね、今、一人暮らしで、ご飯食べるとき一人で、スマホを見たりするんですよね。スマホ中毒。これはいかんだと思って、やばいやばいと思って、スマホを消し、ありがとうございます。で、10回は噛む。っていうことをちゃんと思い出したときはやるようにしてます。
大事ですね。
いや、なんか、うん、スマホ見ちゃってダメですね。なんか、すいません、全然、マリちゃんの話から離れますけど。
いえいえいえ。
うん。
いや、そうなんですよね。
ご飯噛み締めるって、ちゃんとご飯噛み締めていただくって、ね、意識しないとできない感じ。
本当そうだと思います。
うん。食べて、
うん、
噛み締めていきましょう。
そうですね。
あ、これね、これね、もう一つね。
はい。
ユニさんのご著書も Kindle で購入しましたってあって。
はい。
そうかと。Kindle 本は海を越えて届くんだなって思いました。
ああ、そうですね。
なんか今月は Kindle シリーズですけど。
確かに。
ね。
本当だ。
うん。ニュージーランドの場合、多分ペーパーバッグとか、そういう紙の本は、届くかもしれないけど、すごい、輸送コスト的なのは上乗せされるのかもしれないですね。
うん、うん。そうですよね。
Kindle本だったらもう買った瞬間から読めるので。
本当ですね。そういう意味では、ね、電子書籍、便利ですね、
うん。便利ですね。うん、うん、うん。そこ、やっぱり両方出しておくといいんだなと。電子とペーパーバッグ。はい、思います。
確かに、読んでいただける幅が広がりますね。
ね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。ということで、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。